はい、皆さんこんにちは、ライズプラン武田と申します。本日は2024年3月11日月曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界へ、現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。ですね、我が子のことで恐縮なんですけども、なんか連続して熱を出している状況になっております。なんかこの間息子が熱を出し、そのまま復活してきたんですけども、その後ですね、今度娘の方が、熱を出して今39度とかそのぐらいまで上がってるような状態です。なんかね、僕の近辺ではどうやら、インフルエンザが今猛威を振るっているようで、結構学年閉鎖みたいな形にもなってる状況なんだそうで、そこにねご多分に漏れずしっかりと、熱を出したという感じです。で、そこでね、ちょっと思ったんですけど、お父さんお母さん全然かかんないんですよね。そのなんていうんですかね、かかんないって一般的な風邪と言われるようなものも、やっぱ子どもたちがかかる率が高くて大人たちが、あまりかからないよねっていう状況、これ皆さんなんでかって知ってます？なんかですね、人間には抗体ができるっていう、それは分からないです、僕は医学博士ではないのでないですけど、聞いた話で恐縮なんですが、なんていうの、日本には、発見されている限りで2万種類ぐらいの風邪の菌、いわゆる 雑菌みたいなものがいるんです。その中に、ちょっとね上位種として名前が知られているコロナっていうものだったり、その香港 B 型だとか、そういう話にも代表されるインフルエンザみたいなものがあったりするんですけど、得体の知れないものが約2万種ぐらいあると、なんか言われてるらしいんです。で、その風邪に1回かかると基本的に人間の中では抗体ができると、だから同じ土地にずっと住んでいる人たちっていうのは、その一つのウイルスにかかって、克服しましたっていうのを何回も何回も、症状が出るもの出ないものも含めていっぱいこう出たり入ったりしながら、自分の中でどんどん抗体を作っていく状況なんだそうです。だから、一つの土地にね、例えばそうだな、100種類の菌がいたとするじゃないですか。で、僕8と、経年していくじゃないですか、人間もね、大人になっていくとにつれてかかったり治ったりしながら、結果として抗体を山ほど作って80種類ぐらいの抗体持ってますってなると、結果残り20種類にならない限りかからないってなんです。だけど一方子供はまだね、若いですから、そんなね80種類もの抗体を持ってないので、結果かかりやすいんです。かかってまた抗体を作ったら、今度次の風邪っていうのは違う菌から移された、風邪ということになるらしいんですよね。なので結果として何かって、旅行行って帰ってきたら子供たちって必ず風邪ひきません？それって新しい土地に行って新しいウイルスにかかってくるから、結果として風邪ひきやすい。僕らもそうですけどね、新しい土地に行くとなんか最初のうちって具合悪くなりやすかったりするじゃないですか。なんかそういう理由なんだよっていうことなんで、なので一度にね、できれば日本中の2万匹のですね、雑菌を僕の中に一度入れていただいて、そうすると無敵な人間が出来上がるんじゃないかなって、ちょっと思ったりします。当然発症するしないっていうのは、その時の元気とか、そういうものも含まれていくので、なんかね、いろんな理由があると思いますが、いずれにせよ子どもたちはやっぱり風邪がひきやすいと、逆に言うとね、ひけばひくほど強くなっていくとも言える部分でもありますんで、大事に至らないような病気だとか怪我っていうのは子どもには、本来はね経験させた方がいいとよく言われますが、そういうことなんだなっていうふうに理解していただきまして、まずは子どもたちの強さを信じてあげるということが大事なのかなと。で、大人としてはね、それを、大事に至らないようにサポートしてあげるところが大事なんじゃないかなっていうふうに思いましたというところでございます。はい、ということで本日もスタートしていきますが、皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために、 YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、できない人ばかりに目を向けてませんかっていうお話をさせていただきたいというふうに思います。これはですね、今回は部下育成についてのお話になっていくわけですが、会社として、成長していくための、当たり前のことなんですが、これできてませんよねっていうところをまずは指摘させていただいて、どういう方法があるのか、どういうふうな考え方でいくといいのかっていうところについて、今回はしっかりとお話しさせていただきたいというふうに思いますので、ぜひね最後までご視聴いただければというふうに思っております。はい、ということで進めていきますが、会社のね、部下育成についてちょっと目を向けて、今頭の中でこう考えてみてほしいんですが、 出てくるその先輩たちと出てくる話題ってね、大体でこういうもんじゃないですかね。あいつなかなか育ってこないんだよなとか、あいつちょっと使えないかもしれないなみたいな、そういう会話って先輩同士の中で結構ありませんかね。やる気がないんだよなとか、なんかこう自分でこうやってくる感じがしないんだよねみたいな、そういうところの話ってよく聞くんですが、一方できる人、できる側の子の話ってね、あいつはまあいいよねみたいな話で終わっちゃうところってありませんかね、というふうなところが、まずは僕の一番最初の提示という、問題提起ということになっていきます。できない子って言いますよね。やっぱりこう、そうだな、理解力が遅い子だとか、あとは成長がなかなか見込めない、もしくは仕事に対してこう前向きに考えていくような、そういう気概が認められない子ってやっぱりいると思うんです。そういう人たちに対してやっぱり、まあ上司としてはね、せっかくこの会社に入ってきてくれた人なわけですから、そういう人たちでもしっかりと働けるようにとにかくサポートをしていくと、まあ、一定のね土俵に乗せるまでの間、しっかりとこういろんなことをあの手この手を使って手を尽くして一生懸命考えて一生懸命教えていくっていうのは、僕はまずは素晴らしいことだというふうに思うんです。根気を使ってね、これができない、あだったらじゃあこっちレベルを下げてこういうふうにやってみるかっていうふうに、まあ、試行錯誤している場面っていうのはあると思うんですよ。でそれでもね、まあ5年10年経ってくると、まあ、ようやくなんとかこう、仕事をね、覚えてきて、なんとかこう利益を出せるようになってきたかなってなってくると、そのまあ考えとしてはね、素晴らしいと思いますし、まあその考えもね、ひとしおなのではないかというふうに思ったりはするんですが、でもいつまで経ったってやっぱりできない子はいるよねっていうのも、事実だというふうに思うんです。今回はまあ別に綺麗事を言うつもりはありませんが、そういう人っているよねっていう、まあ、それはね、それで会社としては、まあ、できない人がいてできる人がいて、その、ね、平均点を取るというところが、会社の中での大きな組織としての強みなので、それをね、弱点がないという言い方をするわけですが、弱点が誰かあるのであれば、そこをサポートして、その人ができるところは、そっちで発揮してをうまく回すことができるのがね、会社にとっていいことなんじゃないかなというふうに思います。だからできない人を一生懸命できるようにする、その手立てに労力を使うというのは全然構わないことなんですが、一方僕が言いたいのは、たった今回のメッセージは一つです。できる人はもっとできるところってサポートしてますかねっていう、そこをね、ちょっと考えてみてほしいなっていうふうに思います。マイナスの子に対してゼロになるように頑張っていくっていう努力、そういう教育は僕はすごいたくさん見たことはあるんですが、一方ある程度できる人がどんどん登っていけるような階段を用意してる会社ってほとんど見たことがないんです。わかりますかね。できる人はなんか当たり前っていうような雰囲気になって、先輩たちの仲間入りにはなるんで、勝手に育っていくというような感覚はあります。でも一方でできない人にはこんなに目をかけ手をかけしてるのに、できる子はもっともっとすごいスピードで進めていくような仕組みって整えていますっていうところを考えていくと、まあ不公平というふうな言い方はするつもりはないんですけども、なんかもったいなくないですかっていうふうに思ったりします。当然人間には個人差があります。一つのことをやり遂げようと思った時にね、得て増えてはあるもので、それに対して5年かかる子もいれば1年でコンプリートしてしまう子だって当然いて叱るべきですし、そういう特性はあっていいと思うんですけども、にもかかわらず1年で到達した人にはなんかそういうものみたいな感じで扱って、でも全然到達してない子にはああしようこうしようっていうふうにものすごい労力を使っているように見えるなというところになるんです。要は頑張ってないこと、頑張っている子に分けた時に、頑張ってない子を頑張る方向に仕向けるための努力はたくさんしているにもかかわらず、すでに頑張っている人は放置みたいな形になるのって、会社の成長としてちょっともったいないんじゃないかなっていうふうに思ったということです。だからこそ僕が今回提案したいのは何かって、その頑張っている子がよりすごいスピードで成長していける土俵というものも整えた上で、できない子のケアに回りましょうというのが今回の僕の提案だという話なんです。何を隠そう、僕はですね、動画の配信サービスを今ですね進めておりまして、 エデュケンというサービスなんですけども、その動画サービス、今のところまずは個人的なサービスとして運営しております。で、当然ね、今、準備をしていまして、まもなく、2024年3月末時点ぐらいでおそらくですが、法人様向けのサービスを展開するというような形になっていきます。ところが、その個人の、動画サービスをやった時に結構お客さん入ってくるんですよ。わかりますかね。個人のお客さんが動画配信サービスを自分のお金を使って、入ってくる。要はこの人たちはどういう考えなのかというと、もっと成長したい、もしくはわからないところを理解したい、教えてくれる人がいないみたいな状態なんじゃないでしょうか。つまりはね、この人、上昇志向がめちゃくちゃ強い人がわざわざ自分のお金を切って、でもそのお金を払ってでも自分で成長したいという欲を持っている人なんです。それが外部を頼るっていうのはちょっともったいないところなんじゃないかなっていうふうに思いますし、そういう人なんかわかんないですけど、会社気がついたら辞めちゃうようなタイプの人なんじゃないかなって思ったりするんです。要は転職をしてね、もっといいところに行こうぜっていうふうにスキルを自分の中でこうしっかりとこう、前に進めようとできる人間なんじゃないかなっていうふうに思うんです。ここがケアできてない会社っていうのは、要はできない子をできるようにする、できる子はとりあえず停滞させるというような考え方により、なんか学校教育に似てる会社になっちゃってるよねっていうふうに思うんです。会社としてはやっぱり、できない子はできるようにさせる、これはね良いことだと思うんですが、できる子はもっともっとできるようにできる、そのね、させるためのそのフィールド、土俵というものをしっかり整えることが大事だと思うんです。そこに例えば僕のね、配信しているそのエデュケンと言われるサービスを、当てがってですね、まあ僕らはちょっと忙しくて教えることはできないが、でもこの動画を見たら自分でどんどん前に進むことができるぞ、わかんなかったことあったら聞いてくれぐらいのことは多分できるはずなんです。例えば、何かね、そういう勉強会とかセミナーとかそういう研修だとかっていうのがあったとしたら、少しレベルが高いかもしれないけどこれ受けてみるかみたいなことをちゃんとケアしてあげることにより、その子たち本当はもっともっと成長できるかもしれないですし、まあできないかもしれませんが、少なくともその意欲を買うことができるはずなんです。そういうふうに努力をするためのね、土俵っていうのをうまく整えることができずに、結果として人材流出してしまうということがあり得るんであれば、ちゃんとキャリアアップできるような、スキルアップできるような、その道筋というのを会社として残していくことってすごく重要なことなんじゃないかなっていうふうに思いましたので、今回お話をさせていただきました。できない子をできるようにさせる、それも大切なことですが、それはマイナスをゼロにする施策になってしまう。もうすでにプラスの子は放置している状況っていうのは、僕は会社としては大きな損失だと思いますので、ぜひね、そのプラスの子をさらにものすごい勢いでプラスにしていくことも会社にとっての、なんていうかな、メリットになっていくんじゃないかなっていうふうに思いますので、そういう手立てとしてぜひね、僕のエデュケンというものを活用していただいてもいいですし、そこにはね、たくさんの実務ベースの、レクチャー動画っていうのが眠っておりますので、それをどんどん活用して自分だけでも成長できる人たちっていうのをどんどん量産するというのも一つの手なんじゃないかなっていうふうに思いましたので、今回提案させていただきました。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。